オッケー。ちょっとめっ
ちゃ揺れてるけど。超揺れてるけど。
はい。なんか一夜明けた気分ですけど、
もう流れてるんですよね。そうでもない
ですね。はい、流れてます。はい。多分流れてます。いや。はい。いや、15分前となりましたので、そろそろ皆さんお集まりをいただいているところです、はい。で、今回ね、ファンアートですよ。
うん。
入っていただきました。
ありがとうございます。めっちゃ嬉しいですね、
こういうの。一回休みさん。なんかね、編集者の夜のメンバーも書いてくださってて、すごいイケメン揃いの絵ができてましたよ。さあ、あとは誰かな、りょうさんとバイヤーたかしくんを待ってるとこですかね。
はい、この後は理系の会ですね。
はい、理系の会です。ちょっとね、ちら見させとこう。見える。ガムトーク。これね、カードゲームなんですけど、会話に詰まった時に使えるよっていう。
話題をね、提供してくれるんですよね。
そうそうそう、お題がね、こう書いてあって。で、これを、引いて、お題を決めて、理系の皆さんに自分の、なんでしょう、分野の話に無理やり持っていってもらおうという、まあ話のきっかけです。で、一服さんにもね、入ってもらうんですけど、一服さん、文系なんですけど、ここで、ツッコミと一服さんの質問をバンバン浴びせていいよ、ということにしてるので。
大事な、ね、はい、立ち位置ですね。
大事な立ち位置で、はい。こうかなと思います。あれ、りょうさんが来てないかな。
そう、さっきツイッターのスペースの方でね、
そう。
勝手に、なんだっけ、控え室でしたっけ。
控え室かな、作ってあって、ね、サイエントークのれんくんが話していたんですけど、こう、ね、このコーナー1時間なので、全員揃ったら一気に入ってもらって、スタートしようかなと思うんですよね。なので。
理系が集まるとどうなるかっていうね。予想つかない、また爆発力がありそうですけど。
ありそうですね。理系、ちょっと変な人多いんだと思うんですけど、って。
なんかでもね、理系って賢く、まあ賢いと思うんやけど、こう賢く見えるカテゴリーでいいですよね。科学とかってね。科学だけじゃないけども。文系ってその表現のしようがないというか、文系以外に。
いや、理系も、まあそうね。いろいろあると思いますよ。文系も、
ね、ワクワクラジオのね。
お二人ね。
行った時に、文系はこう、花を添える役割です、みたいな。世の中を動かすのは理系のイメージが、みたいなね。
いやいや、でもコミュニケーション力とかやっぱり文系の人が高いかなって気がしたりします。まあちょっともちろんね、今日来るのは皆さんポッドキャスターなのでお話上手な方多いですけど、なんかね、私も一応理系の端くれですけど、同業者はみんな変な人です。
ちょっとでも変わってるぐらいがね、こう面白いっていうのがありますからね。
そう、そうですね。
まあ、ポッドキャストやる人はみんな変わってますからね、どっかしら。
それ一括り。
まあまあ、いろんな絵かなと。
はい。そうかもしれないっす。あ、全員集まりましたね。ちょっと10分前ですが。はい。
じゃあ、コーナーカードを変えますね。
はい、変えましょう。
はい、じゃあ、
ありがとう。
じゃんと。はい。
はい。では、理系の皆さんの入室をしていただこうと思います。じゃあ、お名前を変えたり。
そうですね。ビデオをオンをする前にお名前を変えてくださいね。
あとは、音声の感じとか。
マイクのね、確認をしてください。
はい。あ、誰か声が回ってる人がいるかな、一人。うん。イヤホンをお使いいただけるとありがたいです。
こんばんは。
こんばんは。
あ、よかった。いけます？いけます？あ、よかった。 よろしくお願いします。
は
ー
い。
あー、もう賢そうな。
はじめましてだ。画像出てる。
どうも。
いいなぁ、若いなぁ、ここ。
なんか作業、本当ですね、作業
とかの人。
近年で一番若いコーナーです、ここ。
おっと。
うん。
やべえ、緊張する。
やべえ、やべえ。
やべえ
なんでそんな緊張する。はい、じゃあ、ゆるっとスタートしていきましょうかね。じゃあ、カードのお話はちょっとまた後でしますので、皆さん声出しということで、今から自己紹介をしてもらおうと思うんですけど、よかったら専門分野、ポッドキャストとお名前とっていう感じでお話しいただけると嬉しいです。はい、じゃあ、あ、りょうさん消えた。
りょうさん
大丈夫かな？りょうさんが画像が消えましたね。いやちょっとすぐ戻りますってことなんで、ちょっとじゃあ、自己紹介は、私の見えてるところから、反対側から行こうかな。はい、じゃあ、かいわれさんからお願いします。
一旦飛ばしてもらっていいですか？
あ、飛ばして、あ、じゃあ分かりました。あ、じゃあ、隣のバイヤー高橋くんお願いします。
はい、
理系だろ。
一応、なんだろう、理系っぽい出としては、弘前大学、青森にあるんですけど、弘前大学の理工学部の知能機械工学科という機械系の学科に所属していました。あばらや204号室というポッドキャストをやっています。YouTuber のバイヤー高橋と申します。よろしくお願いします。
すごい、賢系 YouTuber です。
お願いします。
所属してたっていうだけなんで、正直、ここに招かれても、あまり喋れることがないので、めちゃめちゃ緊張してます。
いやいやいや、大丈夫ですよ。そう、私は、あばらよを2人が学校で金婚かになってるところで収録してるところから聞いてますからね。
あ、そうです。序盤はもうまさに弘前大学の教室を勝手に借りて収録してたので、ね、まあ、ゆかりがあるっちゃある学校です。
はい。
します。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ、レイン君、いいですか？話できます？
はい。
はい。
サイエントークというポッドキャスト番組をやっています。レンと言います。普段は、まあ、僕自身は研究者なんですけど、普通に会社に働いている研究者で、一応、博士課程まで卒業して、2、3年今働いているという感じです。で、普段は普通の OL のエマさんっていう方と一緒におしゃべりしたり、あとは個人の番組でサイエンマニアっていう別番組で、まあ、いろんな研究者の方呼んでゲスト対談したりっていう結構ガチめな科学の話をしてるんですけど、うん、ちょっと今日は緊張してて喋れるかわからないんですけどお手柔らかにということで、専門はずっと化学系のこととか、あと生命科学みたいなことをずっとやっていました。よろしくお願いします。
はい、
お願いします。
さあ、じゃあ、かいわれさん大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。すいません。はい、かいわれと申します。ポッドキャストは、心と体を健康にするラジオ、まずは心からだというのをやっております。大学の頃は数学を専門にしておりました。なので、ガチガチの論理がすごく好きです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ブ
ック名はいいですか？ブック名も宣伝してください
。まあ、あれはひっそりとやってるんで。
あ、そうそうなんだ。
本の紹介をするブック名をやっております。
ね、理系と言いながらブック名やってるからみんな文系だと思ってる人が多い気がしますね。
確かに。
はい、りょうさん、お帰りなさいのとこで自己紹介をお願いしてもいいですか？
はい、あ、聞こえますか？
はい、聞こえてます。
はい、佐々木亮の宇宙話っていうポッドキャストチャンネルやってます。亮です。1日10分宇宙時間っていうのをテーマにやってるので、まあ、興味ある方は覗いていただけたら嬉しいです。なので、まあ、番組の内容の通りで専門の分野は天文学とかっていう宇宙物理とかそういうとこになりますね。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。じゃあ、一 福さんは宣伝してもらっていいです。で、なんでここに福さんがいるかっていうと、月一のゲストに出ていただいたときに、りょうさんと話したいって言ってたので、ここににじ込みました。はい、なので聞いてみたいこととか、いやいやいや、あったらちょっと後で。
いいな
あのいいなって
ガチファンじゃないですか。
ガチファンですよ。
いいの、嬉しい。
じゃあ伊福さんに今日の抱負と自己紹介をお願いします。
はい、伊福です、よろしくお願いします。やいやいラジオをやっています。で、そうなんです、ご紹介の通りで私は土文系ですっていうことで、今回ガムトークどういう感じに入るかわからないんですけど、とにかくトンチンカンなことを言う自信だけはありますので申し訳ないんですが、ちょっとお付き合いいただければと思っています。で、ちなみにあれからサイエントークとかあばらやさんとかも聞きまして、どの方ともお話しできるのはとっても楽しみにしています。
よかった、みんなファンできたよ。
ただただちょっとただただ本当に何にも知らない人の意見ってこうなんだなぐらいにちょっと思っていただけるとありがたいです。
はい、よろしくお願いします。じゃあちょっと私も知らない人結構多いと思うんですけど、私実は放射線技師ですっていうのをたまにねポロッと言うんですが、今ちょっとお仕事してないんですけれども、休職中です。来週面接行きます病院で、X 線ですね、放射線を使って、X 線写真、レントゲン写真なんかを撮る仕事を結構長くやってます。あとは、アロマセラピストとしてアロマの学校を主催してまして、そこでやっぱり体のことだったりとか科学、香りの科学ですね、なんかを教えるお仕事もしてます。ということで、ポンコツですけど一応理系ですという方ですねはい、じゃあ今日はこのメンバーでやっていきます。使うのはですね、じゃん、ガムトークですね。これかいわれさんがね教えてくれたカードゲームなんですけれども、中に入ってるのはこういうガム型のカードです。で、これ裏にお題が、反対か、こうお題が書いてあるんです。1から6まで。で、カードめくると、この、どっち側っていうの？表か裏か分かんないですけど、ここに数字が書いてあるんですよね。これ、5。めくったカードの番号を、この中から選んで、テーマトークにしていきます。で、360、こうお題があるんですけど、どんなお題が出るかはもちろん私も分かりません。で、これね、自由に声を上げてもらおうかなと思うので、そのテーマについて、あ、これ私喋れますという方はぜひ喋り出していただいて結構です。で、ご自身の専門にどんどん引き込んでもらって構いませんのでまあもちろん、そう、いいですよ。普通にお話してもらってもいいんですけど、できたらご自身の専門を交えつつお話をしてください。で、そこに一福さんはどんどんツッコミを入れてもらって結構です。はい、ルール分かりました？
ガントーク2そのまま使うんですね。
あ、そのまま使います。なんで？
あ、いや、なんか前、その理系に特化したガントーク作
るとか。いや、理系に特化したのしようかなと思ったけど、普通の方が面白いなと思って。
これもう絶対科学無理だみたいになったらもう次のテーマいくってことですか？
ね、これね、オチがなくてもいいし、別にね、自分の専門分野に引き込めなくてもいいです。ただ最後は、勉強になったなで終わりましょう。話し合で終わるっていうのがルールなんですけど、
いいですね、
今日は勉強になったなで終わって次のトークに行こうと思います。
はい、
いいですか？
はい、
はい、まあ、1時間なので、お題が多分7つ、8つぐらい出るんじゃないかなと思います。ね、はい、どんどん自分の声を上げてもらえると助かります。じゃあ、早速いきますね。はい、じゃん。まずは、なんかすごいの来た。いきなり文系っぽい。文明の話。いますか？文明の話。
文明の話。
文明。
はい、
文明。
まあじゃあ僕先頭いきます。
はい、はい、
どうぞ。
すごい。
いやまあ文明の話、なんか宇宙の話に引っ張ろうと思ったら、まあ今後宇宙開発進んでいって、月面とか火星に多分どんどん人が住んでいくってなった時になるんですよね。そのアルテミス計画っていう結構世界中を巻き込む大きいプロジェクトがあって、それが10年20年30年っていうぐらいのスパンで、こう月面行ってその後火星の表面行ってみたいなっていうなって、その順番で行くから、で本当に30年後とかには火星の表面に人が住んでるとか、月の表面に人が住んでるっていうのがなっていく可能性があるっていう、この地球の文明が動いていくような計画が今進行してるんですよ、
うん、
ちょうど。でそれ、そういう流れがあって、プラスでこの秋に宇宙飛行士の募集っていうのがかかるって言われてるんですね、 JAXA で。でなので今回選ばれる人っていうのは、もうそういう月面に行く確率がものすごい高い人っていう感じになるんで、今後のその人類の文明が移動していく姿っていうのは結構期待かなと思って、宇宙開発いろいろ見てますっていうような話はあったりしますね。
すごい。
どうですか、
勉強になるな。
すごいな、勉強になるな。
いきなり勉強になるなで終わってる。
これからすごい。
質問したい。
質問して。
質問していいですか。あの、はい、他の惑星行ったとして勝手に文明作っちゃって大丈夫なんですか。
その、
なんて言うんだろうな、なんか壊しちゃいけないみたいなのもあるじゃないですか、他の惑星行って。
あ、まあ、確かに
そこになんか勝手に文明チックなものを置いちゃって大丈夫なのかなって心配になったんですけど。
確かにそれ、そういう法整備とかも今全然整ってないのが宇宙開発の問題点で、でそういうのを専門にやってる弁護士の方とかも、専門にというか、
来てました、ね、
そうです、ゲストに呼んで話したり聞いたりしたんですけど、うん、やっぱまだなんか明確に出てきそうな課題にちょっとずつ法整備が対応していってるっていう段階らしいんで、確かにそういう社会ができていく前に最低限のルールみたいなのはこの後できてくるんだと思います。
なるほど。なんかちゃんとしないと領土問題とか起きそうですよね、うんうん、
起きる、絶対起きる。
はい、勝手に涼さんが行って涼さんの土地確保とかし
てた、ね、僕の土地ですって
やばいですよね。
根伝永年資材法みたいな。
ですよね、揉めますよね。
自分で開墾したらいけるみたいな。
それやばいな。
そこは燃えるんですね、理系でも、根伝永年資材法は。
理系関係なく人間的に欲しいって。移住するとしたら何持ってくとかあります？
なんですかね、何にも役に立たない気もしちゃいますけどね、本当に、
うん
うん、結果なんか全部コンセント挿してるなとか。って思っちゃうと、普通に食事とかが一番。結局海外に持っていくものとかもなるじゃないですか、そうやって日本にカップラーメン持っていくとか、そうなっちゃうと。
お湯沸かせるんですか、それ。
確かに。
でも酸素あったら火はつきますもんね。水があって、でなんか燃えるものと酸素があれば、
なんか反応を起こせばできそうな気がしますけどね。
あ、じゃあ一個科学の話持ってけそうだこれ、
はいはい、
持ってけそうですけど、そういう月とかも水とかないじゃないですか全然。で、
うん、
今農薬とか、農薬も言ったら化学物質なんですけど、もう砂漠とかでも草が生えてきちゃうような農薬みたいのを今合成したりしてる人がいて。
うん、草が生える方なんだ。
はい、もうめちゃくちゃ草をすごい厳しい環境でも育つような化合物を巻いてあげると、うん、植物が強制的に伸びたりするんですよね。
怖
っ。で今思ったのが、それを月に持っていけば月で農業できるんじゃないですか。 できそうじゃないですかね。そういう
ですよね。
めちゃくちゃ草に効く化合物撒けば、うん、したら月で暮らせるかもしれない。
種を持っていかないといけないってことね、じゃあね。
そうですね。種か苗か持ってって植えてみたいな。大丈夫ですか、こんな話で。
いや
勉強になりますね。農薬って実際にあるんだ、
育てる方にも。
そうですね。
農薬って、薬ってつくとなんとなくね。
なんか害虫とかあるかと思いきや。
そうですね。まあ害虫駆除の農薬もあるんですけど、結構植物が成長ホルモンとして出すものみたいのって結構いろいろ知られてて、うん、その成長ホルモンにすごい似てるものを作るんですよね。そうすると植物が勘違いして、うん、あ、もっと伸ばさなきゃって言ってめちゃくちゃ伸びるんですよ、うん、
へ
みたいなことを人の手でやるっていうのは結構実際にやられてますね、今でも。
いいな、なんかそれ生態系的に危険があったりしないんですかね。
いや、巻きすぎるとやばいかも、なんかやばいかもしれないですけど、
手に負えなくなりそうですよね、やりすぎると
。はい、でもなんか小麦とか、それこそ稲とか、そういうので試そうみたいな、なんかやられてた気がしますね。
すごいな。
まあでも食糧危機になったら穀物ですもんね。
あ、そうです、そうです。今、砂漠化が問題になってるっていうので、そういうのを使って、より食べ物を取れるとこ増やそうみたいな計画はあります。
そうなると宇宙でも食べ物問題は解消されるかもしれないってことですもんね。
まあ、空気が問題かもしれないですけど、うん、
空気、大気がない、
うんうんうん、そうなんですよね、大気がない、うん、呼吸ができないってなっちゃうと、うんうんうん、結構さすがに騙しきれないんじゃないかなっていうのがあります、うんうん、厳しそう
そうかそうか、はい、温度とかもありますけど、まず酸素、
あ、温度もありますね、
酸素、二酸化炭素、
二酸化炭素、
そうですね、最低限それが必要ですね、まあ、あと窒素とかも必要ですけど、
あ、
炭素源みたいなのもないとやっぱり成長していけないんで、
窒素とか多分その肥料的にやれますもん ね、
そうですね、その辺は肥料で上げれますね、窒素とか、
窒素ないとタンパク質にならないしね。
いや、でもイーロンマスクとかやるんじゃないですか。
やりそう
違う惑星でなんか根伝エネ資材法じゃないですけど
もう月全部俺の欲しいぐらいになりそうな気がしますけど、
やりちゃいそうですよね。
月の意味が変わってきますよね、うん、
空見上げたら緑になってるかもしれないです、
ね、そうなんかうさぎだとか言うてる場合じゃなくなるっていう
はい、
いやなんか近いような遠いような近いような話、うん、
行きたいですか、
月面ですか。
月面、まあ、今回の宇宙飛行士はともかくとして、そのもう少し移住みたいなのが本格的になったとして、
え、行きたいですね、僕は。どうですか、皆さん、
皆さんはずっと行きたいって言ってる、なんかバイヤ君すごい顔してますけど、高橋君は行きたくない
どうす、なんか今の話で僕が入れるとしたら、なんか相当なところまで行けば農業用ロボットとか、その田植え機みたいなのも月面用みたいな開発が進むのかなと思って、まあ、重力がゼロじゃなきゃこう、なんか歯を立てて月面を這うことはできると思うし、今もロボットがね、月に登っ、なんか着陸したみたいなもすでにあるから、まあ、準備さえ整っちゃえばいけるんだろうなと思って、僕はだから地球上でその機械をこさえるだけでいいかなとは思ったんですけどそうですね、
押さえて涼さんに持って行ってもらいましょう。
そうそうそうそうそう、お願いします。
これお願いしますって。
行きたいな、僕は。
それが実現するんやったら、人が行く前にロボットでなんかこう自動化でみたいなことの方が、人間が住むよりなんか現実的な気しますね。
うん、そう、なんか宇宙ロボットみたいなのは最近めっちゃ出てて、日本の宇宙ベンチャーが作った擬態っていう会社があるんですけど。そこが作ったロボットが今ちょうど国際宇宙ステーションで実証実験中なんですよ。
あ、そこでやるんですか。
そうです、なんか宇宙空間でロボットちゃんと動けるかみたいな。で、宇宙飛行士の時給って300万以上するんですよね。あ、なんかもろもろの、あの訓練費とかを
全部、ね、
合算して宇宙空間で活動してる時間とかで割ると時給そのぐらいになってるんで、もうそれがロボットに置き換わるだけで
改善できる、費用がめっちゃ下がるとか、
うん、
あと人乗せるのとロボット乗せるので多分あの考えなきゃいけない安全度合いが全然違うはずなんで、
うん、
確かにな、耐えるなんか何 G まで行けるみたいな結構いけそうですよね、うん、機械だったら、
うん、あと放射線とかにもね強いだろうから、
そう、宇宙のは放射線がめっちゃ怖いんで、
う
ん、
おそっか、
そうそうですよ、でも機器も壊れるぐらいの放射線出てたりしますもんね、わあ、ちょっとでもどうだろう、私はいけなくてもみんなはいけるかもしれないぐらいの年齢なので
若い世代に後を託し、
若い世代、そうそうそうそう、
我々は月を見上げます、
いいですよね、
金がな、
金がな、
いや、今そう、さっきの話もね、どこまでもコストなんやなっていうのも
そうですよね、
面白いです
ね、今いくらぐらいでしたっけ、
あの3分とか5分のあの宇宙遊泳、一応あれ宇宙旅行って呼んでるやつが2,000-3,000万だったかな、
いや、量産の力でちょっと安くしましょう、
ぶっちゃくに2000万とかだったら行けなくはなさそうな気がするじゃないですか、
そうそう、あの
家買う感覚だったらね、
確かに、
うん、
財を成してる人とか、
うん、だからそれがもっとこう遠方まで行けますとかなって、どのくらいになるのかってことですよね、他の星の近くまで行けるとかね、
ポッドキャストが YouTube みたいになったら、
う
ん、その費用ぐらいは簡単にいけますけど、ね、YouTube
だと。みんな、ヨさんにぶら下がっておきましょう。
ヨさんお願いします、ね。
でも、その前に、あれよ、高橋くんよ。高橋くん YouTuber じゃん。
あ、
そうなん
ですか。一番近い、
ここに
一番近い
ところがここに。ここにぶら下がっておき
ましょう
よ。財を。そうなんですよね。僕がもうちょっと科学に詳しかったら、もうちょっと紐づけれるんですけど、いかんせん津軽弁とかばっかりやってるんで。全然
あれ最高でした
あれはでも
確かにそうですね、
うん、
結構宇宙系の YouTuber の人っていましたっけ、
この間ぼちぼちいます、
ね、
そうっすよね、
でもなんか顔出しというかはあんまりなくて、こう、うん、動画を解説するだったりとか、
うん、
なんか宇宙遊泳できるみたいなソフトがいろいろあるんですけど、そういうので星の解説したりとか、あとあのニコニコとかでやってるゆっくり解説とか、ああいうスタイルのは結構人気なのありますね。
これ落ちない短い話なんですけど、
あの、
りょうさんなら知っててくれてるかな、なんか宇宙すごいチャンネルみたいなあるのってご存知ですか、
宇宙やばいチャンネルですかね、
やばいチャンネル、そう、あれが僕の高校の同級生なんです。
え、そうなんですか、
終わりです、
つながったいい話きた
僕ツイッターでよく反応してもらってます、
あ、いや、そうですよ、多分なんか絡んでるの見たことあるなと思って、あれ、はい、3年生、高校3年生で同じクラスの、友達です、
そうなんだ、
すごい、
ちょっとそこなんかまた新たなコラボがあるんじゃない、
うん、やっぱりでも
楽しみ、
大物っすから ね、
ね、いや30
万人弱ぐらいいますよね、
あ、そうですね、 YouTube で宇宙の分野だと割といる感じですよね、
でなんか感じですよ、
宇宙のなんか関係者の人と対談したりとかしてるから、すげーってなって、
そうです、
そう
だから
僕の唯一の宇宙要素が彼です。名前言いそうになっ
ちゃう。もう早速カード切ってきました。
はい。唯一のカードです、今日の。お願いします。
いやすごいです。でも宇宙やばいチャンネルは本当に、多分宇宙系の YouTube トップですよね。
そうっすよね。
すごい。
ちょっとチェックしてみよう。全然知りません。
ね、私、あんまり YouTube 見てないから。知らないんだけど、高橋くんの YouTube ぐらいしか見てないので、
高橋さんの逆いいっすよね。
ねえ。
めっちゃ面白い。
いや、ちょっとじゃあ理系コラボこれからもやってくださいね。わ
あ、お願いします、お願いします。これ今日のこれをきっかけに。
そう、きっかけにみんなね。
僕は
なんか勉強になりましたより。 そうあのここから輪が広がっていくのが私たちの望みですっていうね。
ありがたい。
いや素晴らしいな。
はい。いやいい話、勉強になりました。いい話でしたね。
勉強になりました。
あ、よかった、ね、
勉強になった。
い
最初ちゃんとガムトーク成立させられてよかったです。
よかったです。はい、じゃあちょっと次のお題に行きましょう。次は、あ、また1番だ、はい、看板の話。
看板の話
看板掲げてるじゃないですか。いろいろね。
ああ、そういう、
あ、そういう看板
でもよくない？肩書きもそうだし。
あ、そういう、うん、
どうすか皆さん。
なんだろう、
看板、まあ目標とかも一応看板の一つですか。看板を掲げるっていう意味で言うと、うん、とかなんすか。あと僕、看板、大きい看板掲げながらポッドキャストやってるといえば、まあ、一応ランキング日本一取りたいっていうのを看板掲げてやって
みました。看板だ。
看板っすね。
看板。
でかい
看板。マエさんもでも最初ね、アロマとかやっぱり看板はそっちでしたもんね。
実はね、うん、あの科学系、最初科学カテゴリーだったんですけど、一応科学カテゴリー1位だったんですよ。こっそり。
すごかった。
知らないかもしれないけどって。まあまあ、その番組はもう終わったんでね、あれなんですけど。
当時あったチャンネルで残ってる他あったりするんですか？
科学系ですか？
科学系の、なんか、うん、その時同じ科学系のランキングの中に。
あ、でも今もほらやってらっしゃる、そんな理科の時間とか、うんうん、あとは私あのあれが好きなんですよ、あの教えてアルデヒド。
あ、青春アルデヒド。
青春アルデヒド、
はいはい、
が大好きで、
うん、長くやられてる。
その辺とか、
うんうん、
はずっと上に、うん、もう その人たちとずらって並んだ時がやっぱすごい嬉しかったですもんね。
確かに確かに。
うんうんうん。ねえ、
レジェンドみたいな感じですね。
そうやっぱりね、10年超えの人たちと一緒にずらっと並べるってすごいなって思ってましたね。
10年すごいっすよね。
あばれや何年？
でも僕その大学2年生から始めて2000、それが15年、6年目とかですか？
6年目。まあまあ、
わあすげえ。
うん、実は大先輩ですよ。
いやでもなんか雑談で年数重ねてもなんか何も鋭くならないというか。雑談6年目って言ってもなんか白熱が何もないなっていうのがあって、なんか
その6年前のタイミングでポッドキャストやるってどういうきっかけがあるんですか？
確かにちょっとポッドキャスト盛り上がったのって 2,3 年前のその結構アワードが増えてきたりとか、
うんうんうんうん、
そのラジオにスポット当たったりとかでしたよね。なんか僕はカブトっていうあの青森に住んでる子と2人で青森でやってたんですけど、普通にその伊集院光の深夜のバカ力ってラジオとか、はい、その子が好きだったんで、あと僕らなんかお笑いサークルに所属してて、お笑い面白い人は絶対ラジオ通ってるわみたいな、なんか 法則というか見つけて、じゃあちょっとラジオやろうよっていうので始めた。でポッドキャストっていうよりはラジオをやってたっていう感じだったので、なんだろう、看板、
いや立派な看板ですよ。あばらや204号室っていう看板でしょうよ。
確かに
雑談6年目っていう看板です。そう看板難しいですね。い
や看板トークいいですか？じゃ
あ、はい、
看板とかに使ってる色素みたいな、なんか蛍光物質みたいなのあるじゃないですか。
めっちゃ看板。
あ、もうガチの。はい、マテリアルの看板いきます。
ザ・理系。
はい、なんかあれって、なんかなんで光ってるんだろうみたいな、
うんうん、
あるじゃないですか。蛍光色素みたいな。
はい、
あれって、すっごい簡単に言うと、ベンゼン管みたいな やつがすごいバーッと平行につながったりして結構平面にバーってなったりするんですよね、
うん、
そういうやつってめちゃめちゃ光吸収していい蛍光色素になるみたいなそういう話があってなんて言うんだろうな
光を吸収していい
あそうです吸収してでその中のなんて言うんだろうななんて説明すればいいかな電子が冷気するとか言っても分かんないですよね。なんか。
冷気と思ってました。
なんか そのなんか、要は吸収した光で、そこから余分なエネルギーが出てくみたいなイメージなんですよ、
ね。
一回吸ってからもう一回出る。
吸って戻るみたいなイメージで、で要はそれがピシッと平行になるか、ちょっと歪んでるかみたいなのでも、色の出方って変わったりするんですよ。
吸い込む力が大きいからよく光るってことですか今
あそうですね吸い込む力がその冷気っていう当たってその電子にエネルギーが反映されるようなのがどんどん高くなっていくとどんどん可視光に近づいていったりとか、まあ、そういう話があって蛍光色素って
反射じゃないんだ
そうなんですよね一回そういう蛍光とかは一回その吸収されるみたいな簡単に言ったらそんなステップがあったりするんですけどそういう
もうそこで常識が崩れますよね光って反射やと思ってました
いやそうそうまあまあなんか結果的には反射してそれが見えてるっていう感じなんですけど、うん、まあそこでどういう光を一回吸収するかみたいので見える色が変わってきたりとかみたいのがあるんですよねそれをなんかこういう形にしたらこういう色になるんじゃないかっていうのをあの構造みたいので設計したりしてる人いますね。
あ、そういう風にやるんだ。
はい。
知らない世界だ。なんか近くで見たらそうですよね。なんか蜘蛛の巣みたいになってんなみたいのは。
あ、そうですそうです。そういうのとか。あとテレビとかもそうですね。
あ、確かに。
はい、ああ、そういうことか。
有機 EL みたいなやつとか。
ああ、有機。
ああいうの有機って要はもう有機化学の有機みたいなところあるんで。そういうのを材料にして使ってるみたいな。
こう、はい、それって
なるな。
すご
い。吸収して劣化したりとかが早いとかないんですか？
あ、劣化、うん、あまりにも光強すぎたりすると、
うん、
その光のエネルギーでまたなんか電子が飛び出しちゃったりとか、
うんうんうん、
そういうことが起きたりはするんですけど。
構造崩れそうな
イメージ。あ、そうですそうです。
ですよね。
はい。そういうので、例えば電子が1個覗かれちゃうみたいなことが起きちゃうと、
うん、
すごい。その覗かれたやつってすごいパワーを持ってるんですよ、ね、何かとくっつかなきゃみたいになっちゃうんですよ、
うん、ですよね、
うん、はい。だからそこら辺にいるやつとくっついちゃってあのもうバラバラになっちゃうみたいなそういうのは結構ありますね、
なんか生ものみたいですね、うん、そうやって聞くとなんか
生もの
勇気だもん勇気だもんって
まあ勇気科学生ものです、ね、
勇気物は生ものだ、
そうなんですよあの科学大体もう料理みたいなもんなんで
料理
です。
本当そうっすよね。
はい、科学は料理ですね。
面白い。
本当に。
面白い。なんか
質問の蓄光光貯められるやつってどうなってるんですかってあるんですけど。
思った。
分かる人います。
蓄光
質の暗いとこで光るってやつでしょ。
あ、そうですね。それも吸収してるんじゃないかな、うん。
吸収して多分じわじわ出てくんだと思いますね。
そうですね、その戻り方みたいな調節とかもできるはずなんで、
うん、
あーそうか、看板は一瞬でも発散しちゃうけど蓄光はゆっくりゆっくりみたいな、
そうですね、まあ今無理やり看板にこじつけてるだけなんですけどそんな感じですね。
もう出ましたよ、素人発言いきますね。あの蛍光なんていうの、暗いところに光るって言うとあの蛍光、
はいはい、
黄緑っぽく光るやつ。
あ、そうですね、蛍光ですね、うんうん、時計とかについてる。あれの、
そうそうそう、あれの話です今の。
あ、そうですそうです、あれも、うんうん、要は光一回吸収して、うん、それを暗いところに持ってったら、うん、光を放ってるわけじゃないですか。
ってことは明るい時に光を吸収してて単純にそれを放出するのが、はいはい、その暗くなってからやっていうことですか、
ね、そんな感じのイメージですね。まあ、明るいところでも多分ちょっとずつ
光ってるけど見えないだけだと思いますね、うん、
見えないだけだと思います
、ね、ああ、
なるほどなるほど、
うん、
あの
時間差って見えるか伸ばしてるんや、こう光る時間をぐーっと、
ちばちばちば、
うん、なんかすっごい弱い光なんですよ、あの放出するのが、なんで多分見えてないだけですね。
あと最近なんかあの T シャツとかもありますよね、暗いところに行ったら光るやつ
ありますね。
あのブラックライトで光るやつはまたちょっと仕組み違いますよね、確か。あれも
ブラックライトはあの光に反応する、また
あ、そうですね、あれまた別なものだと思います。
うーん、
違う塗料を塗るやつです、ね、あれでも多
分結局目で見える光で入ってきたので、うん、さっきの霊気じゃないですけど電子動かすか、ブラックライトの光で多分電子を飛ばすのを塗ってるってことなのかなって僕思ってたんですけど、そうです、
ブラックライトというか、まあ、UV みたいな波長が違う光を当てるんですよね、うん、ああいうのって、うん、だからそのさっき言った
変わるのか、
どういう化合物かっていうものによって吸収するその波長が違うっていうのがあって、うんうんうん、そのブラックライトみたいなのだと要は目に見えるような光とはまた別なタイプの波長みたいなのを使ってたりして、それだけ吸収して光るみたいな、まあ、そういうことです。
うーん、もはや魔法ですよね。
いや、なんか面白いですよね。
面白い面白い、
はい、
うん、
他の星で、あの宇宙ので言うと他の星で、あのどんなこういう物質があるっていうのはたまになんかニュースとかで出たりするのも大体そういうのです。光の、あの蛍光で出てくる光を、あの読み取って、この光が出てるってことはここにこういう物質があるとか、で、あとは逆になんか例えば水素みたいなのがたくさん覆ってる霧みたいな中にいて、その中から光が飛んできてると、その水素に対応したところの光だけ逆に何も見えないからここに水素があるっていう風に見たりとかで、光が見える見えないとか強まってる弱まってるで他の星にどんな物質があるかっていうのを見つけるっていうような研究の方法もあったりするんで、
なんかそれ自分やった
、そうなんですよ、ね、そこが唯一僕がやってる科学と宇宙の涼さんがやってる領域がつながってるなって思うところですね。
あ、いや、どっかはつながってんだよ多分ね。
そうなんですよね。そう、面白いですよね。
今涼さんが言った方法でその僕研究してたんですよね。なんか僕の研究室って波長を扱う研究室で、その衛星でなんか波長を見れる衛星ってあると思うんですけど、
うん、
それで地球を見て、そのそれこそ窒素を反射するのはこの波長だからみたいな情報が無数にあるんで、それを省いて省いて省いて省いて火山の周りの温度を調べるみたいな研究をやってて、だから上空から見るとなんかそのエアロゾル、なんか雲の温度とかそういうので正確な温度が見れないけど、反射する波長が違うから、雲で反射する波長はこのデータだからこのデータ引き算します、で木から跳ね返ってる温度のデータこれだからこれ引き算します、でいかに火山の周りの温度を正確に見るかっていうので、この火山は噴火する可能性があるかないか、危険じゃないかどうかみたいのを見るみたいな研究をしてたんで、それはなんか機械系にすごい近いですね。
あ、やっぱつながるつながる。
つながりますね。
つながりました。サー衛星ですか。
いやー、すごいな。
あ、そうかも、そうだったかも。なんか僕あんまり真面目な研究生じゃなかったから正直覚えてないんですけど、なんかそんなだった気がします。
今そうそうそう、衛星データ、なんか宇宙ビジネスとかで広がってるのは結構その衛星のデータ使ってるの多いですよ。そういう。
いや、そうですね、確か。そうそうそう、それそれ。
勉強になるな。
めっちゃ勉強になる。
勉強になるな。
すごいじゃん、ちゃんと宇宙をちゃんとみんな。
これすごいですね。看板から宇宙行きましたよ。
すごい。
これ全部宇宙持ってきますよ、最後。
全部宇宙持っていけるかも、確かに。
で、看板の話一個いいですか。
はいはい、どうぞ。
理系じゃないんですけれども、
うんうん、
あの一回心からで紹介したんですが、アメリカでちょっとしたお願い事をする実験を行ったんですね。で、その実験は何かっていうと、うん、庭にでっかい看板を立てさせてくださいっていう実験で、その看板には安全運転をしましょうっていうバカでかい下手くそな字で書いてあるんですよ。で、これ庭に立ててくれませんかっていうふうに頼んだんですね。で、明らかに景観壊すものなんで嫌じゃないですか。
うん、
で、実際には 25% ぐらいの人が頼み事を受け入れたらしいんですね。で、ちょっと頼み事の方法を変えて、その、 看板を立てさせてくださいってお願いの2週間前に、ちっちゃいシールで安全運転をしましょうっていう、このちっちゃいシールを窓に貼らせてくれませんかっていうふうに言ったんですよ。で、まあ大体の人がちっちゃいから OK っていうふうに言ってくれたんですけれども、その後、2週間後、また大きい看板を立てさせてくださいっていうふうに言うと、75% の人が OK したんですよ。何が起きてるかっていうと、ちっちゃいお願い事をした後に、大きなお願い事をすると、すごく受け入れやすいですよっていう、そういう話がありますね。看板これぐらいですね。
めっちゃすごい。
すごい
看板の
看板からそれ出てくるのすごいです、ね。
利用しようよ、利用しようよ。みんなちっちゃいお願いをして、ポッドキャストに呼び込みましょうよ。
まずは小さなところから始めていくんですよ。
コツコツと、
なんかマーケティングの本とかで読みそうな事例ですよね。
ねえ、なんかちょっとちっちゃなことをお願いして、いやマーケティングの本ですもんね、あれね、影響力。
いやそうですよ。
いやいかん、勉強になった。看板の話
な
のに、
勉強になった。
看板から広がる。
怖っ、怖って。
怖いな。
怖いですよ。
理系の会って言ってくれてるから宇宙に引っ張れますけど、うん、いきなり普段の会話で、あ、看板って言えばさみたいな、こんな話してたらめちゃめちゃ気持ち悪くないですか。
すっごいうざいですよね。
めちゃめちゃうざいですね。
いらんわ、さかなクンだけですよ。そんなこと許されるの。
いやでもそういう人になったらいい気がするんですよ。もうこの人だったらしょうがないね、この話になってもみたいな、そのくらいこう尖った人たちに皆さんなったら素敵だなと思いますよ。
確かに
突き抜けちゃえばね。
そう、うん、あの出る杭は打たれるけども、出過ぎた杭はみんなほーっていうだけだから。
確かに確かに。
うん、あー、いい話やった。ちょっとじゃあ次の話題にも行きましょう。結構1話ずつ長持ちよ、みんな。
確かに7個もいけなそうですね。う
ん、すごい、
まだ2個です
よ。はい、じゃあ続いて、じゃん、あ、いい感じ、褒められた話。
これは多いでしょ、これは多いでしょ。
みんな褒められたでしょ、ちっちゃい頃から賢だし。
うん。
で黙る。じゃあ一服さん褒められた話。
一服さん褒められた話。私ね、褒められたこと、最近、
うん、
モルタルを塗ったんですよ。
塗ってた。
モルタル。
漆喰。モルタル。じゃない。モルタルはコンクリートの方だ。
あ、こっから持っていけるんじゃないですか。うん、その私ね、今 DIY 古民家に移住しまして、そこの裏のあの漆喰も自分たちで塗ったんですけど。う
んうん、おー、すげー。
すごい。
でもう、まあ、DIY 私は結構下手で、で一緒にポッドキャストやってる旦那さんは、あのドライバーとか道具使うのすごい上手で、私は結構何でも下手だったんですけど、唯一最近その盛んというか、あの塗る系が割と私は上手だっていうことが分かりまして、もうようやく手に入れたカードなんで、もうひたすら塗りながら褒めて褒めてって言いまくって、ずっと褒めさせております。今
いいっすね。
でもいい関係だ。モルそういうことやりだして、え、モルタルとコンクリートとセメントの違い
が分からない。
なん
か粒のサイズなんか知ってる人、
なんだ、
教えて偉い人だこれ。
なんか配合分量が違った気がするんですよ。
セメントはモルタルに砂利を入れた方、
そう粒の大きさを変えて、強度とかなんか変えてた気がしますね。
あれ粒の大きさなんですかね。
そう、なんかモルタルだけ使ったことあって、あのなんかあの島に行って、なんかなんだ、ロ、皮変にトと書いてロウあるじゃないですか。
はい、
なんかロウ作らなきゃいけない仕事があって。
なんで？なんでが気になる。
そんな生活あります。
なんか大学卒業して、その理系の会社じゃなく、なんかテレビの制作会社に行ったんですよね。なんかその関係で、なんか島にロウを作らなきゃいけなくて、その時にはモルタルだったんですよね。そのレンガを組み合わせて作るものだったんで、だから多分その なんだろう、こうつなげる素材によって使い分けるとは思うんですよね。だからモルタルだけでは自立できないと思うんですよね。あんまり、そんぐらいです。
ぐらいです。なんかでも
不思議やなと思って、なんかその砂利が入るだけで強度が出るとか、もう意味がわからんと思って。
入って細かい粒が間に入るか、細かい粒ばっかりががっつりあるかの違いだから。なんかそういうことじゃない、間隙間が埋まってく方がいいとか、
あ、そういうことなんですね。
そういうことじゃないかなと思いますね。
まあ、私がひねり出した褒められた話はこんなところです。
使った
え、でも理系だと特に日本だと、まあ、今違うんかな、あの私の世代とかだともう理系数学ができるだけですすごい褒められますけど、国語ができるとか社会ができるとかと全然レベルが違う感じで褒められてた気がしますけど、どうですか？
褒められた
こと、私全然できなかった。できなかった。数学苦手だった。河原さん数学。
数学。褒められた話、あ、じゃあ一個していいですか？
はい。
お願いします。
あの数学でゼロで割ったらいけないじゃないですか。
はい、
でそれなんでかっていう説明を今からするんですけれども、
おおかっこいい。
わかんない。
x で割るっていうことはどういうことかというと、x 分の1をかけるっていうことなんですね。
うん、
で、逆数をその数にかけたら1になるじゃないですか。見えるか。はい、
講義が始まっている。
x かける x 分の1イコール1ですよね。では、0で割れるっていうことは、0分の1っていう数が存在してかけられるっていうことじゃないですか。
はい、
うん、で、0かける0分の1っていうのをやってみるんですね。
うんうん、
そうすると、さっきの逆数をかけると、何でも1になるっていう法則から1になりますよね。
うん、ああ、そうか。
なんだけれども、ゼロってそのものの性質として何でもかけてゼロになるじゃないですか。だから0分の1が存在する、ゼロで割れるっていうことが起きてしまうと、ゼロが1になるんですよ。おかしいですよね。
おかしい。成立しない。
なのでゼロで割っちゃいけないですよねっていう話になってるんですけれども、これを同級生にしたら褒められました。
褒められるわ。
すごい、同級生。同級生もすごいな。
わかりやすい。
わかりやすい。
確かに、確かに、ね。いや、こういう話めっちゃ好きっすね。
ねえ。
後ろから刺される感じがする。
刺されるって、ね、いやいやいや、生きて
生きて。あ、確かにっていう、刺される感じが。
なんか、でもこういう話を聞くと、なんかその法則が先なのか、なんかもうわかんなくなるんですよね。なんかわかる？この感じ。
いや。めっちゃわかる。そのなんとなくふわっとゼロで割っちゃいけないっていうのは分かってましたけど、うんうんうん、それはだからそうさっきの関取りゲームでゼロが負けたわけじゃないですか。
うんうんうんうん、
なんかその1になるって方なしっていうパターンもまあなくはなかったじゃないですか、今とで言うと。
ああそうそうそうそうそうそう
ゼロでいいじゃない
か。だからその壁にぶち当たってから、いやこういう理由ですよって後付け的に見つけたのか、それともうんうんっていう感じですよね。
うん、そうそうそうそうそう。そこで行くと、まあ、数字って何の何なんみたいになっていくんですけど、なんか同じ話にしていいかわからないんですけど、例えば私のぼんやりした理解ですが、この世界がまあ物理法則で説明できるとしたときに、自分たちが認識できる現象でその物理法則を考えているから、なんていうんですかね、そのやっぱりその見えてる物理現象に限界があるみたいな話を聞いたことがあって、あ、うまく言えないな、なんていうか何次元とかってあるでしょ、私たちは3次元、例えば6次元とかを認識できる生き物があったとしたら、全然違う物理法則を見つけられるんじゃないかみたいなことを聞いたことがあって、もうどっちが先なんみたいなことになるんですよ。
え、一服さん本当に文系？
言いたいことが。
でも分かりますこれ。
なんかめちゃくちゃ理系みたいな質問してるじゃないですか。
なんか文明が進みそう。
文明の話に伝わってます今のこれ大丈夫ですか？だからさっきの数学とかも研究者たちは
どうですかっていうやつですね、
うん、どっちが先みたいなこと考えるんかなって。
いや僕の解釈ではやっぱ人間がから見て成り立つようなモデルが考えられてますね。人間から見て正しい物理学数学っていうのが作られてるように見えますね僕は。
うんうん、いやそうじゃないですか、
そうですよね。もともとそういうのを説明するのを数字で計算してる、その数字そのものが自分たちで考えたものなんで、
うんうんうん、
からなんかそれを使って結局、ま、身の回りのものを考えててもそこからは超えないじゃないですか、
うんうん、そうそうそう、
全部そうじゃないですか、なんか、
う
ん、
その向こう側はあると思いながらやってるんですか？もうそれはあんま考えないものなんですか？
向こう側？
いやでも宇宙のあの理論的な方、なんか僕はずっと星を見る側だったんであれなんですけど、そういうのじゃなくて宇宙を計算で解き明かそうっていう人たちはたくさんいて、天文学者って2種類いるんですけど、そういうののさらにあの宇宙論って呼ばれるあのホーキング博士とかもどっちかっていうとそういう感じの人たちだと、あのなんか次元数をどんどん増やしていってブラックホールの周りを説明しようとしたりとかっていう話もあるんで、あのだからさっきレンさんが言ったみたいに目の付けどころが理系すぎるんですよね、次元の話を
し
まし
ょう。理系っぽいですよね。
でも
物事全部一回定義しなきゃ始まらないみたいなことが結構あると思いますね。なんかさっきいろいろ窒素がどうだとか話しましたけど、要は電子の数が1個違うだけで炭素は窒素原子になるし、うんうんうん、また1個増えたら窒素原子は酸素原子になるしっていう、なんていうかただそれだけなんですよね。それを勝手に人が名付けてたりいろいろいじったりというかしてるだけであって、それ以上でもそれ以下でもないみたいな。
あでも その割り切りが理系っぽい
そんな感じですけどね。
こうしかならないんだよっていうやつね。
うんっていうのと、やっぱりなんか理系であればあるほどこれまでの先人たちの考えを結構大事にするというか、論文とかを元に喋るじゃないですか、これはこういうのが研究されててみたいな、はいうん、それって過去のものを一旦信頼しないと何もこの先のことができなくなっちゃうっていうジレンマというか、そういうのがあって、だから難しいですよね。一回ぶっ壊したらどうなるのかなっていうのはなんか僕も思ったことはありますけど、いきなり全部の前提覆るんじゃないかとか、多分今そういう話ですよね。
なんか最初あのニュートリノってわかりますか？聞いたことある、
うん、聞いたことあります。
なんか聞いたことある。もう言ってしまえばさっき電子とかそういうのの話してたののもっと小さい物質を構成してる単位みたいなのがあって、うん、でそれもなんか動くスピードがあの、まあ、ものすごい軽いんで、なんか一瞬光の速度を超えたみたいなのが
あ
の
ありましたね、
研究結果として出た時があったんですよ、
うん、
で基本的に今の物理もろもろの法則って光の速度を超えないっていう体で物事が考えられてるんで、その時は一瞬あれみたいな、光の速度超えるのあるってなるとさっき連さん言ってたみたいな前提が崩れるみたいなことが起こったりするんで、そういう、
うん、それが事実だったら、うん、いいんですよね。
いきなりある可能性もあるんですよね。
うん、うん、
で面白い相対性理論とかそういう感じだったんですかね。
あでも
その登場した時とか天動説地動説とか。
あでも それはなんか今ある現象に説明がつくのが分かったみたいな。
あそっかそっか。
こういう一個の理論でみたいな。うん。多分
早かったらいろいろ崩れちゃいますもんね。
そうですね。なんか今の世界がそれで成り立ってるからこうなんだろうっていう結論、うん、ふわっとした感じになりますけど、多分そういう話ですよね。だからでも一回ぶっ壊したいですよね。はい。僕は、
ね、素直な気持ちで。
はい。一回壊したいっていうのはやっぱ研究者向いてると思いますね。
そうですね。めっちゃ向いてると思います。
はい。壊したい人は。研究者になった方がいいと思います。
勉強になった。え、何の話やったっけって思うぐらい。
褒められた話
褒められた話。
褒められた話。
全然変な方に持っていっちゃった。
今日褒めとこう。じゃあ、最後もう一個お題いけそうなんで、いきましょうか。はい。じゃあ、置き場に困った話。置き場所に困った話。
この間会話スペースでやったな。
あ、本当？この間やった。
もやさん一緒にやったじゃないですか。
あ、そうやったっけ？あ、この間のあれか。そうやった、そうやった。
置き場に
花は別に。
置き場か。
これ
は
ありますね。
あ、なんでしょう。
あ、いいっすか。あの、実験とかで、うん、僕、よく白衣着てフラスコ振るみたいなイメージ通りのことをやってるんですけど、とてつもなくでかいフラスコあるんですよ。もうバカみたいに何リットル入んのこれみたいなフラスコあって、こうやって混ぜる時もあるんですよ。こうやって混ぜる時もあったりしたりするんですけど、マジで置き場に困りますね、これは。めっちゃ困るし、もう
洗うのね、
なんかめったに使わないんですよ、うん、そんなでっかいやつ。
そうよね。
なんで普段は置きたいんですけど、物置みたいなとこに。なんかそういうのないと、そこら辺にちょっと脇に置いとくと、誰かがぶつかって割って、あのめちゃめちゃ教授とかに怒られてる人いました、
ね、高そうだもんね。そのサイズ、
あ、もう特注品なんで大体、ね、そういうでっかいやつって、うん、教授ブチ切れですね。
魔女が作る薬の壺じゃないですか。
いや、そうそうですよ、もうこんなこんなって
置き場に困るな、はい、
困りますね、
めちゃめちゃ置き場に困ります。
でかくてね、
はい。
アバラヤさんってなんかさっきロボット的な話をされてましたけど、なんかロボットとかだとそれこそその作ったりもするんですか。なんかそれこそなんか置く場所とか作りかけの時ね。
そうですね。いや、まさにその結構3年生とか4年生だと全然博士とか行ってないんですけど、ロボットは作らせてもらえるんで、1年に1回まるっといらないもんは生まれるんですけど、それっていうとその3年生の時に、あの自分が考えて、で生徒各々がそのプランを発表するみたいな、なんか授業があって、それは実際にまあ作れなくても夢物語でもいいみたいな感じだったので、当時あのイヤホンつけて自転車乗ってるともう道路交通法違反ですみたいな時期があって、まあ時期というか今も確かそうかなんかちょっと微妙なんですけど、その当時なんか耳を塞ぐんじゃなくて骨伝導で音楽聞くみたいなイヤホンが出てきてて、ただまあそれもあの警察の人が見たらイヤホンしてるように見えるんで、なんか注意されるみたいな時期があって、これをなんか解消したいなと思って、この尾低骨から骨伝導で曲を聴ける自転車を作りたいなと思って。
めっちゃ好きだな。
おー、すごいすごい
すごいな。
その実際のイヤホン買って尾低骨に当ててみて、まあ全然聞こえはしないんですけど、でもとりあえず気候は作ってみたいなと思って、もうイラン自転車を買ってきて、でそのサドルにつけて、でもう一個作りたかったのがその自転車のライト、これをあの何でしょう、スクリーン映すやつあるじゃないですか、なんだっけ、
プロジェクター、
プロジェクター、
プロジェクター、そうそう、プロジェクターちっちゃいのにして、それがその案内みたいになるみたいな、30メートル先右みたいのが
面白いと思って、
出るみたいの作りたくて断念した塊が家にありました。
でかっ。
いや、そう、めちゃめちゃでかかったです本当に。ただこれはさっきの話に戻るんですけど、初めて学部長に褒められました。プラン
が、その発想すごい面白い、
この発想。僕は結構落ちこぼれ、
血伝導って
そう、結構典型なのにテレビ制作会社に就職するっていう落ちこぼれだったんですけど、このプランだけは学部長に褒めてもらいました。
わ、
褒められた話
だ、具現化できないから、
褒められた話だ、
伝導、
伝導、
ただ 水分が多いからお尻から直ではなかなか難しいだろうな、やっぱり
水分の問題です
か。いやー、なんかシンプルに
振動するから、
お腹痛くなりそうっすよね。そうですね、
なんかこの辺で止まってんなみたいなのあります。この膀胱のあたりで止まってんなみたいな。
硬いから振動は伝わっていくから、柔らかいとこになるとクッション材で振動が止まっちゃうんだよね。
そうですね、だからなんとか背骨でいけないかなとかいろいろ調整したんですけど、どうやっても無理でした。ちょっとこれは
直になんか刺さないとダメでしょうね。
刺すそうっと、
それ
装着みたいな、
お尻にこう一個端子が出る感じで
大丈夫ですか、それ大丈夫ですか。
体にアダプター作らんといいダメですね。
それともうちょっと近いところですけど、この辺とかに。
マトリック結局この辺が一番いいなってなってもやめました。
なんかでもここ、まあここじゃなくてもこの辺から聞けるやつとかが出ると多分もっといいかもしれないですね。
そうですね。
多分できると思うんですよ。
この辺は現実的かもしれない。
こう、この耳の後ろとここで支えるとかでね。
うん、ここにしてんのもただこう挟んで、
う
ん、
そうそうそう、挟むから
落ちないようにできるっていうだけなんで、現実的にここにピタッとつけれるのがあればそれが一番、
一番いいかもしれない。だからやっぱ首の後ろちょっと上のあたり、
振動をその電波みたいなことにして脳に直接みたいな。
いや、それ本当ジャックインがいるじゃん。
思いました。それできそうっすよね。
怖い怖い。
でも流行りじゃないですか、それ。
端子つける。
やっぱりブスッと、ブスッとがいる。
早いですかね、それが一番。
マーヤさんはなんか置き場所に困ったものとか、まあ、最近ね、ご引っ越しもされましたけど。
置き場所に困っていっぱい捨ててきたんですけど、じゃあ一番困ってるの着物ですよ、着物。
あ、お待ちしてます。
着物の置き場所がなくて。なんか理系的なこと私何も喋れないじゃん。じゃあ
精油とかどうしてるんですか。
精油、香りのものは結構置き場所困るのは困りますね。あの揮発性の精油って私アロマで使うんですけど、まあ、要は香りなのでめっちゃ揮発するんですよ。なんか霊暗所に置かなきゃいけないとか、できればこうなんか箱っぽいものに入れておかなきゃいけないとか、あとやっぱり匂いが漏れるので、その匂っちゃいけないとこには置けなかったりとか、なんか今何に入れてるかな、発泡スチロールと木の箱にガンガンガンって入れて置いてる、かな。
すぐ揮発しちゃうらしいですよね、本当に。
すぐ揮発します。特に柑橘系の香りってすごいみんな好きじゃないですか。柑橘系って本当にモノテルペンってレンクだったらわかるかもしれないです。
あ、テンション上がるな、それは。
わ
かりますよ。
いいですね。いいですね。いいですね。
やっぱ分子量ちっちゃいですもんね。
分子量ちっちゃいです。N10個です。
分子がすごい。
めちゃくちゃわかりますよ。
炭素がね、10個しかないんですよ。だから、むっちゃ軽いから、どんどんどんどん揮発しちゃって、蓋開けてないのに置いてるだけで半年後には半分になってたりとかします。
そうですね。なんか昔セガのゲームでなんかプリクラみたいな感じで、なんかその人の写真を撮ってその人に合うアロマをボトンってなんか景品で出てくるみたいなゲームがあって、それが皆さん知らないと思うんですけど、その通りで全然売れなくて、でそのアロマが余っちゃったんです、めちゃめちゃ。でそれをどうしようもないから倉庫に保管してたら、で、あ、処分しなきゃって、他のゲームも入ってくるし、で久しぶりに倉庫開けたら全部揮発しちゃってたんですよ。だから処理せずに済んだみたいな。
でもどうだろう、化学合成だと結構大きい物質入れてたりするけど、あれだったんでしょうね。
ちっちゃかったんじゃないですか。
ちっちゃかったんでしょうね。
はい、いやー、すごいな。香りは化学ですからね。
化学っぽい。香りは本当に化学です、
ね。あ、もう香りはガチ化学ですね。構造から予測できたりしますか。
そうです、そうです。まさに。
これはこうい
う匂いみたいな。構造でこんな特性があったら、この香りとかって。
そうなんですよ。
だから、ね、見れば、分子量とか見て、
分かるんですよ。
あ、こんな香りだなが分かりますよね。
はい、
なんか、よかった、伝わる人がいた。
はい、どうでもいいのは、あのカルボン酸っていうあの酸性のやつがあるんですけど、それのちっちゃいやつは、はい、あのおっさんの足の匂いがします。みたいな。
消し部で消えますよ。
そうなんですよ。すそれをちょっと変えれば柑橘系の匂いになったり、なんかちょっといい匂いになったりするんですよね。
はい、そのマスキングの技術とか、あ、めっちゃ話したい。
ちょっと今度話しましょう。
ちゃんと配信でお願いしますね、配信で。
香りの科学やりましょう。
香りの科学、
配信で
ちょっと勉強しておきます。
面白い。
ぜひやりたいですね。
ああ、勉強になりましたね。
勉強になる。
あっという間に1時間、はい、経ちましたので、このくらいで今日は勘弁してあげましょうと思うんですけど。
いや勉強になったな。
勉強にな
った。
最後に一言ずつ皆さんに頂戴して終わろうと思います。はい、じゃあ今度上から行こうかな。じゃありょうさんから
感想ですか。
はい、感想で。
いや、めっちゃ面白かったです。なんかコメントにあった分子量で盛り上がれるの草っていうの、本当にこんな回マジでないと思うんで。
ありがたいですね。ありがたいです。
こういう風にくくってもらえると、うん、あの自分の専門の話しやすいから、これすごい面白いなと思ったんで、
ね、
またやりたいです。
はい、ありがとうございました。はい、じゃあレン君。
はい、ありがとうございます。なんかちょっとわけわからん話一番しちゃったかもしれないですけど、こんな感じのポッドキャストやってます、お願いしますっていうことで、サイエントークっていうやつをやってるんで、ぜひぜひ興味があれば聞いてみてください、はい、楽しかったです。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、じゃあかいわるさん。
はい、今日はとても楽しかったです。あの僕土日に毎週かいわるスペースっていうツイッターでスペースやってるんですが、ちょっとこの企画パクろうと思います。
あ、ぜひぜひ。
めっちゃ楽しみ。
ガムトークでね、
やってるんです。
タイムルさんフォローしてたら、あの上がれますので、
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。じゃあ高橋くん、
このメンツ見て、皆さんのポッドキャスト聞いたときに、もう僕はその今日の一服さんみたいな立場になるんだろうなと思ったら、一服さんがいたので、あ、やばいやばいやばいってなったんですけど、その絶妙に機械系に特化した人がいなかったのが本当唯一の救いで、なんか
すごい
ちょっとずつ話ができて、本当に皆さんも優しくてめちゃめちゃ楽しかったです。ありがとうございました。
いや、ありがとうございました。はい、じゃあ一服さん。
いや、もうただただ皆さん本当にありがとうございました。私のトンチン感でよくわからない質問をしっかり拾っていただいて本当に感謝しております。もう文系女子の今憧れの的なんじゃないかと思ってますが。いや、もうすごい贅沢でした。もう全然1時間足りないぐらいなんで、また皆さんの配信でこういうね話を聞けるのを楽しみにしています。ありがとうございました。
はい、じゃあ皆さんありがとうございました。じゃあこの後ポッドキャスト向上委員会、そしてフィナーレと続きますので、フィナーレお時間があったらまた入ってください。同じこのズームのアカウントでやりますので、ぜひぜひまた集結してもらえると嬉しいです。はい、では、理系の会以上で終了です。じゃあ皆さん手を振って終わりましょう。
ありがとうございます。
帰ってきた。
ありがとうございました。